皆さんおはようございます。今日はディアコノス礼拝の日ですので、いつものようにプリントを作りました。ちょっと皆さんプリントをご覧になりながら今日御言葉を一緒に開いていただきたいなと思います。今日のタイトルなんですけども、豊かに撒く教会、豊かに撒く教会、こういうタイトルで御言葉を開いていきたいと思います。当初はですね、豊かに撒く人というふうにしようかなと思ったんですけどね、この暑い時に、できるだけプレッシャーを避けたいと思いましたでも結局は同じなんですね。それぞれが信仰を持って、捧げて初めて豊かに撒く教会になるわけですから同じなんですけども、今経済的にも大変な状況であることはよく分かっておりますが、こういう時であればこそ私たちはなぜ捧げるのか、その聖書はそれをどういうふうに言ってるのか、信仰によって捧げるというのはどういうことなのかということをやはり真剣に考えながらですね、そして従っていくということがとても大事じゃないかなというふうに思っています。で、最初に第二コリントの9章の6節から15節のところ、その箇所をまずご一緒に読んでいきましょう。コリント人への第二の手紙の9章の6節から15節です。325ページになりますが、9章の6節から最後までになります。ご一緒にどうぞ。私はこう考えます。少しだけ撒くものは少しだけ刈り取り、豊かに撒くものは豊かに刈り取ります。一人一人嫌々流れでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。神はあなた方を常にすべてのことに満ち足りて、すべての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みをあふれるばかり与えることのできる方です。この人は散らして貧しい人々に与えた、その義は永遠にとどまると書いてある通りです。撒く人に種と食べるパンを備えてくださる方は、あなた方にも撒く種を備え、それを増やし、あなた方の義の実を増し加えてくださいます。あなた方はあらゆる点で豊かになって、惜しみなく与えるようになり、それが私たちを通して神への感謝を生み出すのです。なぜならこのご奉仕の技は生徒たちの必要を十分に満たすばかりでなく、神への多くの感謝を通して満ち溢れるようになるからです。この技を証拠として、彼らはあなた方がキリストの福音の告白に対して従順であり、彼らにまた全ての人々に惜しみなく与えていることを知って神を崇めることでしょう。また彼らはあなた方のために祈るとき、あなた方に与えられた絶大な神の恵みのゆえにあなた方を慕うようになるのです。言葉に表せないほどの賜物のゆえに神に感謝します。教会に行って、一つこのぶつかる壁というのは献金のことだと思います。やっぱり教会に行っても献金ってあるのかと、お金がないと教会行けないのかもちろんそんなことはないんですけれども、でも献金というのは実際にあるわけです。で、私は教会に行った時はまだ学生でしたし、そんなに多く捧げることもできませんでしたけれども、でもこの献金をするということはどういうことなんだろうということをもちろん御言葉から学び、メッセージから聞き、自分自身でもこう自問自答しながら、いろんなことをこう教えられてきました。で、たくさんのそれに関わる意味があると思いますけれども、一つはですね、やはり自分の神様に対する献身と愛というものを、この一番身近な自分の人生と関わる中で、それを表していくのはやっぱり捧げ物じゃないかなというふうに思いました。例えば皆さんもそうでしょうね。皆さんの大切な家族や、あるいはあなたの愛してる人、大切な人のためには惜しみなく何でもすると思いますね。この同じ原則が実は 神様の方に向けられたとするならば、私の神様に対する愛、神様の恵みを感謝している心、その度合いというものがやっぱり試されていくのかなと思うわけです。でもそれが一つの理由ですけれども、実はもう一つの理由があります。それはあなたがイエス様を信じて魂の救いを経験する、そのイエス様の救いというものの素晴らしさというものをどれだけ深く経験していくか、あるいは他の人が救われていくということに対してどれほど喜びを経験していくかということもまた献金と関わりがあります。昨日は、2回目のアガペアクションという名前をつけたんですけれども、ホームレスの方たちのいろんな支援をしていらっしゃるその教会に行って、メッセージをするチャンスがありました。2ヶ月前に行きまして、そこはもう会場の関係でですね、もういっぱい詰め込んでもう150人ぐらい、もうそれ以上は一応入れなくなってしまうんですけれども、そのお食事をいつも用意していらっしゃるんですね。で、前回は私は初めてで、どういうふうにメッセージを締めくくっていいのか、よくわからなかったんですが、でもイエス様を信じる方がいらっしゃったらと思ってそういう招きの時を持ちました。多分6、7人の方が手を挙げられたんじゃないかなと思うんですけども、今回ですね、ちょっと時間がもうギリギリになってしまってね、やっぱりきちっと終わらないといけないの でどうしようかなと一瞬思ったんですけど、招きはしなかったんです。で、私は講談を降りました。すると後ろの方から責任者のE先生がすぐ前に出てこられて、今晩そのイエス様を信じる招きをすべきだというふうに私は示されたので、皆さんの中でイエス様を信じたい方は手を挙げてくださいとおっしゃいました。たくさんの方が手を挙げられました。そして立ち上がってくださいと言いました。みんな立ち上がりました。後で聞きましたら37名の方が昨晩はイエス様を信じる決心をなさったそうです。で、私はそれを聞きまして、本当に素晴らしいなと思いながら、同時にやっぱり先生は聖霊の器だなと思いました。聖霊によって導かれて、私が不十分な部分に対して神様はちゃんとその器を通して、そういうチャンスを与えられたわけです。150人の中でね、37名の方がイエス様を信じる決心をなさったんですから、これはすごいことだと思いますね。で、私は帰り道、車を運転しながらそういうことを考えていながらですね、もう一度神様の前に、悔い改めたわけです。というのは、そこに来られる方たちが明日どうなるのか、あるいは来週までそこにいらっしゃるのかわからないわけですね。その方たちがイエス様の福音を聞いて、せっかく聞いてイエス様を信じる決心を与えなかったとすれば、それは説教者の責任だと思いました。で、その時に一つのことを思い出したんですね。昔D.L. ムーディという有名な伝道者がアメリカにいました。彼は、靴屋の息子さんだったんですね。靴磨きだった、ごめんなさい、小さい頃ね、貧しい生活をしたんですけど、でも日曜学校に行ってイエス様を信じて救われて大伝道者になりました。ヨーロッパとアメリカ大陸を動かす大伝道者になりました。でもその初期においてこういう話があるんですね。彼がシカゴでクルセードを開きました。たくさんの方が来たんです。でもある晩彼はこう考えたんだそうです。まだ決心を招くのは早いと、明日の夜招こうと、ということでその夜、何千人の人たちが来てたんでしょうけども、イエス様を信じる決心を招かなかった、しなかったそうです。そしてその夜有名なシカゴの大火があったんです。大火事があったんです。たくさんの方が亡くなったんですね。その時に彼はなんていうことをしたんだろうって、昨日ですね、ひょっとしてイエス様を信じる機会があったのにそれを信じることができなくて、私が招きをしなかったからそのまま亡くなった人がいるかもわからない。もちろんわからないんですよ。それ以来彼はですね、もうどんな時にももちろん伝道者ですからイエス様を信じる招きをするようになったんだそうです。私は牧師ですから、またこの教会の礼拝において、毎回毎回招きをすることはしないと思います。でもそういう必要がある場所があるということ、そして一人の人が救われるということがどれほど素晴らしいかということ、 帰り道で話をしてたんですね。行って行った方たち、昨日は十数名の方行ってくださいましたけどね、帰り道ね、そう言ったら前回いろいろ話をしてた集会中にちょっと喋ってる人がいたんだけどね、その人もイエス様は今日は信じていたねという話になりました。感謝ですね。そして一人の魂が救われていくというそういう状況を私たちが見たときに、神様どうぞその伝道のために、救礼のために私を使ってください。でも私はそこに一緒に行ったり一緒に伝道することはできない。でも私はそのための支援をします。これが献金の一つの大きな意味だと思います。それが、国内であれ海外であれですね、魂の救いのためにその必要を覚えた人は喜んで捧げる人になります。で、実はこのコリント人への手紙の中には、特に8章9章において、献金のことがかなり詳しく書かれているんですね。でもパウロがこのことを記したのはこの理由があるわけです。この当時彼は何をしていたかって言いますと、そのエルサレムのいわゆる母教会というか最初の教会はこのかなり貧しくって経済的に苦しんでいたわけです。一つの理由は海外から戻ってきた人たちもたくさんいらっしゃって、あるいは家族を失って一人ぼっちで帰ってきた人たちもたくさんいらっしゃる、そういうヤモメの方たちのことにおけるいろんな問題っていうのが使徒行動の中に出てきますね。そういう人はどんどんこう増えてくるんだけれども、経済的には苦しんでいる。パウロはその時にですね、神様から導かれて異邦人教会に、私たちがその経済的なものを持って支援しようじゃないかというその呼びかけを始めたわけです。実は彼のこの働きというのは1週間2週間1ヶ月2ヶ月ではなかったんです。実はこの彼の異邦人教会から貯金をして、それを献金としてエルサレムの教会に持っていくというそのプロジェクトは1年かけたんです。1年かけたんです。で、なぜ彼がそれをしたかという大きな動機づけの内容がロマ書の15節に出てくるわけです。ローマ人への手紙の15章の26節と27節です。15章の26節と27節、ご一緒にどうぞ。それはマケドニアとアカヤでは喜んでエルサレムの聖徒たちの中の貧しい人たちのために貯金することにしたからです。彼らは確かに喜んでそれをしたのですが、同時にまたその人々に対してはその義務があるのです。異邦人は霊的なことではその人々からもらい物をしたのですから、物質的なものを持って彼らに奉仕すべきです。現在一つこう時代的に変わってきたことはですね、目に見えない、働き、例えばカウンセリングとか、あるいはこう法律的な相談とか、あるいはその人生指導とか、昔はですねこういう働きというのはこの実際汗水、ね、流して何かこう労働するわけではありませんからね、もちろん労働なんですけども、精神的な働きでしょ。ですからそういうことによって、そういうことに対してお金を支払うということには抵抗があったんです。しかし今のこの時代というのは、ある意味では幸いなことですけど、そのことが非常に重要であるということがですね、もう世間一般にも認められているわけですね。ですから皆さんがもし弁護士さんのところに行けば30分でいくらと決まってます。カウンセラーのところに行けば30分いくらと決まってます。ある人、いやそんなの話するだけじゃないかと言うかもしれません。そうじゃありませんね。言葉、あるいはその、聖書が扱っているのはその言葉だけじゃなくて、もっと深い霊的な問題、魂の問題なんですけども、その魂の問題、あるいは精神的な問題というのはその人の人生観を変えて、その人の生き方というものをもう見事に変えていくわけです。あなたが例えばですね、外側からいくら助けを受けたとしても、それはその時の助けとしては素晴らしいことですし感謝のことですが、あなたの人生をそんなに変えるわけじゃありません。しかしあなたの価値観が変えられたり、あなたの人生の目標が変えられたり、あるいはあなたの、内側にものすごく大きな希望とか勇気が与えられるとどうでしょうか。その人の人生は変わってきます。それは内側からの問題で、 ですから私たちは精神的な助けのカウンセラーやお医者さんの必要があります。もちろん肉体の意味での働きをする方々の働きももちろん必要です。でもそれだけじゃなくて、私たちは肉体を持ち、魂を持ち、霊を持っているわけです。この霊の領域の働きをする人々が、いわゆる御言葉を語り教える働きをする人たちです。まあ今牧師であったり伝道者であったり、中心的にはそういう人々がそれをやっています。でそういう働きというのはですね、どこから来たんでしょう。これはエルサレムから来ているわけです。というのはイエス様はエルサレムで十字架につけられなさった。最初の弟子たちはそこで聖霊経験をしました。そして福音を全世界に伝え始めたわけです。その結果、ユダヤ人以外の人たちもイエス様を信じることができるようになりました。つまりその当時としては、小アジア、今のトルコですね、そして海を渡りまして、そのギリシャ、当時はこのギリシャが北の方がマケドニア、そして南の方がアカヤというふうに言われていましたけど、その地域にフィリピア、テサロニケア、アテネア、あるいはコリント、そういうたくさんの教会が生まれてきました。また小アジアでもですね、ガラテアの地方にも教会ができましたし、エペソにも教会ができました、ね、いろんな教会が生まれました。その教会のクリスチャンたちの大半はユダヤ人ではなかったわけです。アンティオキもそうですね。パウロはこういうわけです。あなたが救われて誠の神を知り永遠の救いを経験できたのは、このエルサレムから福音が伝えられてきたからだ。ですから今私たちはその霊的なことに対する恩をですね、感謝を物質的なものでそれを表そうじゃないかというふうに言ってるわけです。そして彼はそれを実行したわけですね。まあ今日もそのこと、その原則というものは変わっていないわけです。まあ彼はですから小アジア、まあそれから、マケドニアやアカヤの全教会を巻き込んでですね、この神様の働きの中に霊的なことに対する感謝を物質的なものでお返しするということを表した。でもそれはただ単に感謝をするだけじゃなくて、そのことによってユダヤ人と異邦人の教会が一つになる。キリストにあって互いに信頼関係を持ち、結ばれ、そして愛し合うということが生まれてくる。こういうですね、結果というものが生まれてくることを彼はよく知っていたわけです。そして最終的に捧げる人、まく教会は祝福されるんだという原則を彼はこの聖書の中でずっと語っているわけです。で第二コリントをさっき九章を開いたんですけれども、8章の10節というところを見ていただけますでしょうか。第二コリントの8章の10節です。ご一緒にどうぞ。この献金のことについて私の意見を述べましょう。それはあなた方の益になることだからです。あなた方はこのことを昨年から他に先んじて行っただけでなく、このことを他に先んじて願った人たちです。昨年からとパウロは言っていますね。そしてパウロはこう言っているわけです。それはあなた方の益になることだと言っているわけです。あなた方の益になることだ。まあこういう、経済的に大変なこの時代、まあこれは日本だけでなくって世界的な今こういう問題の中にあります。人々は経済に関して、あるいは特に教会の献金に対してさまざまな意見や考え方を持っているでしょう。まあそれはあなたの考え方、意見として持っておられてもそれは結構だと思います。しかし講談から語られるのはあなたの意見じゃなくって聖書の御言葉です。聖書がどう言ってるかを語ります。あなたがそれに対してどう応答するか、どう信仰を持つか、それはあなたの自由です。しかし私たちはこの聖書の原則を語っていかなきゃいけないと思います。聖書の原則はどうですか。受けるよりは与える方が幸いである。一緒に言いましょう。受けるよりは与える方が幸いである。この原則を彼は簡単に言っています。豊かにまく人は祝福されます。豊かにまく人は祝福されます。どうぞおっしゃってみてください。大人の方に、豊かにまく人は祝福されます。半分心の中で、いやまだそんなふうに思わないけどなってあってもいいでしょう、そう思ってもね。確かに私たちは苦しい時がありますからね。こういう苦しい時に支える、大変だな、 みんな経験してますよ。でもその中を通ってきた人たちはこういうわけです。主に従うことができたのは神様の恵みですと。神様の恵みによって私は捧げることができた。そしてそのまあその結果といったらなんですけど、聖書が言っているように益になることですと書いているように、確かに神様が祝福してくださった、こういう恵みをですね、多くの人たちが経験してらっしゃる。皆さんも経験してらっしゃる。私たちが導かれているこの教会は豊かにまく教会だと信じています。そのような教会として歩んできたし、そのもっともっとそういう教会になりたいと願っています。大きな声でアーメンって言っていただけませんか。アーメン。私たちは豊かにまく教会になりましょう。そういう教会として歩んでいきましょう。豊かにまく教会は祝福されます。私が言ってるだけではありません。現実にもう良い例を見てるからです。私たちの身近な JC の諸教会がそうですよ。もちろん JC 以外の教会もそうですよ。でも一番近いのは JC の教会です。そして何よりも母教会がそうです。私は信仰によってまくことを、そしてその祝福についてもう目の前でずっと見てきました。しかしそれは決していつも容易なことではないことも知っていました。苦しい中で巻かなきゃいけないということもあるんだということを知っていました。まず最初に性別しなきゃいけない。神に捧げるものは残り物じゃダメなんですよ。まず最初に性別して捧げるんです。もし皆さんが残ったら捧げようと思ったら1年経っても絶対捧げられません。まず最初に性別して捧げるんです。もちろん苦しい経験もあるでしょうね。でも神様はそれをご存知ですよ。神様は満たしてくださいます。以前にアンソニー先生が来られた時にね、私先生に一度聞いたことがある。先生最初の頃献金のメッセージあんまりしなかったんです。いやここで日本でですよ。で私はなぜですかと聞きました。彼はこう言いました。いや何かインドから来てね、日本の皆さんに献金してほしいと思われたくないんだと言いました。でも私たちの教会は、まあ、その頃はまだ小さな教会でした。教会は多くの忠実な人々によって支えられているんですと言いました。そして彼はこんな話をしました。一人の、まあ、若い女の子が仕事をして1ヶ月いくらって言ったかな、覚えてないんですけど、5000円って言ったか1万円って言ったか覚えてませんけれどもね、その中から10分の1を捧げました。その時に彼はこう言ったんです。あなたは10分の1の捧げ物をしたんじゃなくて3日の命を捧げたんだよと言ったそうです。ね、1ヶ月の給与ですから10分の1は3日でしょ。あなたは3日の命を神に捧げたんだ。私はその時にもう一度目が開かれたような気がしました。あまりにもお金に目がに行ってないですか。お金、私たちが見なきゃいけないのはお金ではありません。お金は道具なんですよ。これは材料なんです。悪くを使うこともできるし、良いことのために使うこともできる、助けることのために使うこともできるし、人を罪に引っ張るために使うこともできるんです。お金は中立なんです。しかしそのお金を神様の前に置いて祝福をいただいたときに、それは恵みの道具になるんです。イエス様が一度たりとも父なる神様の前にそのパンを祝福しないで捧げたことあるでしょうか。人々にありません。あなたが直接給与からあるいは財布から献金しようとするから、あなたは自分のお金のように思ってしまうんです。そうじゃないんです。神にまず捧げるんです、全てを。そして神様から祝福をもらうんです。祈って見上げたら1万円札が10万円になった、そんなことはないかもしれません。1万円1万円のままでしょう。100円は100円のままでしょう。でもそこに目に見えない霊の祝福が豊かに注がれているんです。アーメン、感謝します。そのような捧げ物は祝福の捧げ物になるんですよ。第二コリントの8章の1節を見ていただけますでしょうか。8章の1節です。ご一緒にどうぞ。さて兄弟たち、私たちはマケドニアの諸教会に与えられた神の恵みをあなた方に知らせようと思います。実はこの8章9章というのは 突然献金の問題になってるんですけれども、そのマケドニアのこの教会、彼らはどういう中で捧げたかといいますと、2章を見ていただきたいんです。2章ですね。苦しみのゆえに激しい試練の中に、あ、ごめんなさい、2章、8章、ごめんなさい、8章の2節です。8章の2節どうぞ。苦しみのゆえの激しい試練の中にあっても、彼らの満ち溢れる喜びはその極度の貧しさにもかかわらず溢れ出て、その惜しみなく施す富となったのです。マケドニアの教会は捧げた時に決して楽な状態ではなかったんですね。この2節にありますように、激しい試練の中にあったと書かれています。経済的な戦いもあったでしょう。もう必要がもう山ほどあったでしょうね。私伝道者の頃ね、本当にいろんなものよく与えられたんです。でも与えられたんですけど、手元にはいつも残らないんです。どうしてかっていうと、何か与えられたなと思ったら次の必要があるんです。でそのためにまあ捧げたり、あるいは使うこともありますね。必要ですから、なくなっちゃった、本当は次また来るんです。この繰り返しでした。で、ある時ちょっとね、ケチくさいことを考えました。これ捧げるのをやめたらどうなるのかなと思って。いや、もう私が言ってる捧げるってのは十字献金とかそれじゃないんですよ。それ以外のことですよ。それ以外のことです。で、気がついたことは止まるということでした祝福の流れが止まるということでした。結果的には大損やと思いました。むしろ神様が導かれたら喜んで捧げていこうって。私たちは、また教会というのはお金を貯める場所ではありませんよ。祝福を流す場所ですよ。で、神様がたくさん与えてくださったら、これは感謝です。多くの必要のために私たちは喜んでそれを用いていただくことができるからなんですね。ですから、この聖書の中に、捧げることは全て神様の恵みである、しかもこれは恵みの業であると言われています。この第二コリントの8章には7回実は恵みという言葉が出てきます。9章には3回出てくるんです。で、この8章の、例えば6節7節にはこの恵みの業と書かれています。信仰によって神様にその捧げ物をするのは恵みの業なんです。恵みを具体的に行うことなんです。そしてこの8章の中に、実はこの日本語の訳の関係で恵みという言葉が8章と9章のこのに1回ずつですね、別の訳になっています。8章の16節一緒に読んでください。私があなた方のことを思うのと同じ熱心をテトスの心にも与えてくださった神に感謝します。9章の最後、言葉に表せないほどの賜物のゆえに神に感謝します。この感謝っていうのはギリシャ語ではカリス、恵みという言葉が使われています。ですから、こう訳してもいいんですね。神に恵みします。神に恵みします。まあ変な日本語ですけど、最近はそういう日本語も通用しますね。お茶しようとかですね、なんか言いますから、何のことわからなかったです ね。これ直訳するとそうです。つまり、神様の恵みを信仰によって働かせた人は当然感謝が生まれてくるんですよ。当然です。例えば皆さんが、で友達とお茶を飲みに行ってね、そしてケーキかなんかこう一緒に注文して、時あの女性はよくあるんじゃないですかね、お互い別々の注文してこうなんか半分ずつするとかですね。男性はあまりそうしませんけどね。でも、おそらくその中でですね、経験することは2倍のことなんだと思います。それは、まあ、別のケーキの味も、まあ、食べられるね、ということもありますけど、実はこの分けるということの中に人は喜びを感じるんです。それは小さい子供もそうなんですよ。小さい子供でも分けるのは嫌がるんですよ。やっぱり自分のものは自分のもの、ね、でも分けると喜びがあるよということを教えていくと、彼らはそれを経験していきます。神様は分けていかれます。霊的な恵みもそうです。 時には、いや私たちは分けられたくないと思います。エルサレムの教会もそうでした。だから迫害が来ました。迫害によって、試練によって彼らはチリチリバラバラになりました。分けられました。そして祝福が全世界に流れてきました。人間は、人間の霊というのはこの自己中心、自己中心というのはケチンボだということです。英語でスティンジーという言葉があります、ね、ケチンボだということ、これ悪いという意味じゃなくて、人間は臆病だからそうなんです。しかし神様の恵みが来ると、その人の信仰が豊かになって、私たちは心は大きくなります。いつも毎日誕生日のような、まあ誕生日もあの年齢が来るとあんま嬉しくないかもしれませんけど、まあ自分のね、何か嬉しい喜びがある日のような、その日は分ける日です。いろんなものを分ける日です。神様はあなたにその祝福を委ねていらっしゃる。だから恵みはあなたの人生に感謝になるんですよ。神様はそれをあなたが実行するかどうかはあなたに委ねていらっしゃいます。あなたに委ねていらっしゃいます。この8章の6節、第二コリントですけれども、8章の6節を一緒に読んでみましょうか。ご視聴どうぞ。それで私たちは、テトスがすでにこの恵みの技をあなた方の間で始めていたのですから、それを完了させるようによう彼に勧めたのです。恵みの技は完了しなきゃいけません。ピリピ書の一章の6節には、キリストイエスがあなた方のうちに始められた良い働きはキリストイエスの日までに完成させられるだろうと書かれています。あなたが信仰によって、始めた技を完成していくわけです。この幕信仰を通して8章の9節を見ますと、ここにはイエス様が私たちのために貧しくなってくださった、それはキリストの貧しさによって富むものとなるためであると書かれています。私たちが幕信仰に参加していくと豊かになっていくわけです。この私たちがなぜ捧げるかということの一つの大きな根拠は、この聖書の創世記の14章の中にあるんですが、開かなくて結構ですけども、アブラハムがメルキゼデクの前にが現れた時に10分の1を捧げましたね。彼は突然現れたわけです。実はこのメルキゼデクはイエス様の雛形です。ヘブル人への手紙の、このプリントに書いておりますから、また見ていただいたらいいんですけども、ヘブル書の7章、まあ、6章の30節からそうですが、7章を見ていくと、イエス様がメルキゼデクとなられ大祭司となられたということが書かれているわけです。そしてアブラハムがまだメルキゼデクに10分の1を捧げたように、そのアブラハムの腰の中にそのユダヤ人の子孫たちがいたわけです。そして信仰によって私たちもそのアブラハムの末とさせられている私たちも、同じようにメルキゼデクでいらっしゃるイエス様に対してそれを捧げるんだということが、この7章の中に詳しく説明されています。まあ、7章をぜひ皆さん読んでいただきたいんですが、7章の1節だけ読みましょうかね。1つの節だけ、4節です。ご視聴どうぞ。その人がどんなに偉大であるかをよく考えてご覧なさい。族長であるアブラハムでさえ、彼に一番良い戦利品の10分の1を与えたのです。特に目を引くのはね、一番良いものです。一番良い10分の1を捧げたんだということです。コリント人の手紙に戻りましょう。この8章と9章なんですが、この恵みの技の原則というのが2つあります。1つは8章の5節にありますが、自分自身を主にまず捧げるということです。自分を捧げたときにどのような支え方をすることができるようになるかということが分かります。それが9章の5節と7節に書かれています。さっき読んだところですが、9章の、ごめんなさい、5節読みませんでした、ね、まず5節読みましょう、はい、9章の5節。そこで私は兄弟たちに勧めて、先にそちらに行かせ、前に約束したあなた方の贈り物を前もって用意していただくことが必要だと思いました。どうかこの献金を惜しみながらするのではなく、好意に満ちた贈り物として用意しておいてください。惜しみながらするのではなく、 好意に満ちた贈り物としてと書かれています。惜しむというのは自分を捧げていない時です。自分をまず捧げないと私たちは惜しまないで捧げることはできません。先週お話をしましたけども、私たちの信仰が恵みによって導かれていないと、それは律法になりますから、ね、教会行かなきゃいけない、献金をしなきゃいけない、奉仕をしなきゃいけないになります。皆さん、律法主義になった時の一番の特徴は何かというと、自分を十字架につけないことなんです。これが律法主義の特徴なんです。自分を十字架につけないで自分の力で何かをしようとしてしまうんです。ところが恵みによって歩む人は自分を十字架につけるんです。ですから一切は主から受け主のものであるという信仰に恵みによって立たせていただくことはできるわけです。自分を捧げるということはだから自分の力ではできないですね。本当に神様の恵み必要ですよ。そして十字架にキリストと共に自分が死んでいるんだというその信仰をしっかり持たなきゃいけません。自分を捧げた人は惜しむものではなく好意に満ちた贈り物として捧げるということが書かれています。しかも9章の7節を見るともっと具体的に出てきます。一人一人いやいやながらでなく強いられてでもなく心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。皆さん、いやいやってどうするんですか。こうですね、こうじゃなくてこう。国によってはね、イエスをこうするところがあるんだそうですけど、でも日本はそうじゃないです。こうです、こうです。こうするときは大体ノーノーです。小さい子供でもそうですよ。いやいやってするんですよ。こうするの私は目の前でいつも見てますから、ね、そうじゃなくって、いやいやではなく喜んでと書かれています。しかも神は喜んで与える人を愛してくださいますと書かれています。この意味はね、ダンスしながら歌いながら捧げなさいという意味なんです。本当の意味はですから、そういうことを実行している教会もあります。まあ私の教会であったらどうなるんでしょうね。皆さん、研究の時間立ち上がってください。踊りながら歌いながらやりましょう。まあやる人が5人ぐらいいるかも分かりませんけど、でも大概の人はまた牧師は変なこと始めたってきっと思うでしょうけど、私もそれをやったことがありますけど、やっぱり嫌でしたね。捧げるのが嫌じゃないですよ。なんで踊らなきゃいけないのと思ってですね。そういうのは苦手なもんですからね、そう思ったことがあります。でもこの意味はそうなんですね。喜んで与える人です。もう一つの原則はこの8章の12節から15節の中に書かれていたんですけども、特にこの12節ですね、一緒に読んでください。もし熱意があるならば、持たないものによってではなく持っている程度に応じてそれは受納されるのです。持っている程度に応じて捧げなさいって、持ってないものを無理に捧げる必要はありません、ね、あなたが与えられたものの中から捧げればいいんですから。これはどんな人でもできるわけですよ。ただ単に捧げちゃダメですよ。私昔嫌いな言葉が一回あったんですよ。あなたが献金ね、メンバーの教会の方が献金されるでしょ、毎月行けてとか。それね、何だったかな、献金、なんか変な言い方ありましたね。献金を納める、何だったかな、そういう言い方は嫌いなんです。言ってもいいです、別にいいですよ。私が嫌いなわけですから ね、いいんですよ、あなたがそういうのは。でも基本的に言うと、献金は納めるとかですね、なんか忘れてたとか、そういう表現するものじゃないんです。献金は神様の恵みなんですよ。恵みを感謝してお返しすることなんですよ、ね、あなたの言葉があなたのその捧げたものの内容の霊的な意味付けを変えてしまうんですよ。なんか税金を払うみたいですね。そんなふうに考えないでください。聖書は惜しみながらでなく、いやいやでなく、喜んでと書いてます。でもその前に、私たち自身が十字架についてないと、私たち自身がイエス様と一つになってないとできないですよ。神様、あなたに与えておられるものがあります。それがたとえ金額的に多くても少なくともね、関係なくですね、私たちはその中から喜んで捧げるべきだと思います。実は先月ある 本当に有名な説教者なんですけどね、その人のラジオのね、私のメッセージをずっと聞いてたんです。海外の方なんですけど、ちょうどね献金のシリーズの話をしてたんですよ。でその中で彼がこういうことを具体的におっしゃった。それを皆さんに私は言おうか言わないか言おうか今ずっと思ってきたんだけど言います。あの多分聞いた人はね、だって今の時代と違うんじゃないのと思うかも分かりませんからね。というのは彼はあのカナダのある教会で起こったことを話したんです。これ1900年代の、まあ、中頃だと思います。あの布教の時なんです。でそれはかなり大きな教会でね、でその教会でいろいろ考えて祈って決断したんです。それはあの本当にメンバーの方だけですよ。メンバーの方で生活に困っている方に、100ドルずつ、カナダドルですか、100ドルずつあの無料無償で提供します。もう差し上げます、ね、メンバーの方ですよ。あとで返す必要ない。それを決めた役人たち偉いと思うね。私もそれぐらいの教会になりたいですよ、ね、聖書はまず生徒たちの入り用のためにと書いてるんですよ。まず兄弟姉妹たちの必要があれば助けようって言ってるんですよね。その教会それを実行したんですよ。で、まあ、それはそれでよかったんですね。で数百人がまあ来られたそうです。もちろん名前は伏せているんですよ。会計さんと牧師してますから、それを無料で差し上げる。そして後でですね、その人たちのことをこう調べてみた、調べるっていうのはまあお名前を調べてみたらですね、まあ、これは多分すぐには言わなかったことだと思います。後で分かったことですけど、毎、まあ、彼らの毎週ですよね、主に性別してそのタイジングと言いますよ、英語では、まあ、日本では十字と言いますが、その捧げ物をしている人は一人もいなかったそうです。そのお金をもらうために来られた、もらうために来られた人は別に悪いわけじゃないんですよ。でも結果から見るとそうだったんだそうです。で私はこの話をしようかしまいかね、ずいぶん悩んだ。わかるでしょ、なぜ悩むか。それほど私は優しい人間なんですまあそんなことはないんですけど、あのいやあなたはそれ聞くと、いや私研究してるけどやっぱり経済的に大変だよって言うでしょう、ね、私もそういうこと経験してますよ。でもその現実のストーリーの中で起こったことの中に真実があります。真実があります。それは私たちが今神様に従っていて、ある時は苦しい時期を通らないといけないかもしれない。でも神様はあなたの人生をトータルに必ず祝福してくださいます。信じます。私はあなたが全部しなく、あのノーと言っても私はイエスと言って前進しますよ。そのように私たちはまた一緒に歩んできたんじゃないですか。ですから神様からたくさんの恵みをこの教会も受けてきました。皆さん一緒に豊かにまく教会になりましょう。あなたを十字架に置いて信仰によって行動していく、そういう教会に一緒になっていきましょう。立ち上がりましょう。ハレルヤ、感謝します。今心を主の方に向けましょう。今それぞれの状況があると思います。今お仕事を探しておられる方もおられるでしょうし、あるいは今家族のことで本当に必要が多くって、神様は本当に何とかしてくださいと祈っておられる方もおられるでしょうし、どうぞその方はそういうふうに祈ってください。今私たち一人一人はもう一度神の前に出て、まず神様、私自身をあなたに捧げます。そしてあなたから受けたものの中から喜んで私は性別してあなたにまたお返しします。またそのことを福音のために、また人々の必要のためにどうぞ用いてください。今私たちは新たな信仰の決断を持って一歩を踏み出していきましょう。これは一人ではできないことです。でも私たちがみんな信仰と心を合わせるならば、そこから偉大なことがなされていくと信じます。信じます。私は今でも28年前のことを覚えています。最初の献金をみんなでした時のことを覚えています。5000数百円を持って私は近畿銀行に行きました。そして口座を作りました。それを預けました。そして祈りました。神様、どうぞこの献金を何百倍何千倍にもしてくださいと祈りました。神様は真実な方です。何と多くの捧げ物が私たちのような小さな教会を通して豊かに豊かに与えられてきたことでしょうか。それを考えるだけでもう感謝でいっぱいになります。 いつも足らないことを必要なことばかりを見て不信仰になりがちな、どうぞこのしもべを許してくださいという祈りの心でいっぱいになります。今それぞれ皆さんも必要がおありでしょう。主が知っておられることをまず信じましょう。主があなたの生活を顧み愛しておられることを信じましょう。神の恵みはあなたに対して十分です。アーメン。感謝します。イエス様は私の人生の王です。とイエス様は私の人生の王です。献金を捧げることは目に見えないところでなされる技なんです。ある人たちは目に見えるところで表すことを好むかも分かりません。もちろんそれも大事なことです。構いません。でも目に見えない部分であなたが主に捧げる部分の大切さを忘れないでいただきたい。神様はそちらの方を優先的に見ておられることを決して忘れないでいただきたいんです。私が言ったことが嘘であるかどうかどうぞ天国に行ったら聞いてください。私はその通りだと御言葉から読んで信じています。そして私たちはキリストに従って信仰によって歩んでいくんだというこの原則を誰が何と言おうがそれを続けていきたいと願っています。皆さん一緒に歩んでいきましょう。豊かに巻く教会になりましょう。この教会を通してたくさんの人が福音を聞きその伝道が支えられてそして多くの人が天国に行くことができれば私たちは最高の仕事をしたことになります。最高の人生を歩んだことになります。イエス様は感謝します。王の王であるイエス様を崇めます。アーメン。感謝します。イエス我が王
賛美しましょう。